こんばんは。滑舌の悪い私たちのモンシャミシオと
桜田ハミコです。滑舌の悪い私たちなので耳障りなこともあるかと思いますが、どうぞご黙認ください。
どうぞご黙認ください。久しぶりだね、桜田さん。
ねえ、めっちゃ久しぶりの収録だね。
収録もだし、最近会えてもないしね。
そうだね、この間ご飯行けんくなっちゃったしね。
うん、
最近何してんの？
最近、あ、この前もう3年ぶりぐらいに海外行ったわ、
うん、あ、そうじゃん。その話したかったんだよね。
もうね、おったまげだよ。あの、タイのサムイ島ってとこ行ったんだけどさ、
うんうん、
なんかね、びっくりしたのが、うん、コンビニの5倍ぐらい、
うん、
マリファナのお店があるの。マリファナショップが。
なんかタイ、なんかニュースでやってたよ、それ。
そう、あの、うん、最近解禁したばっかで、
うん、
なんかもうタイマー売るぞ、マリファナ売るぞみたいな感じで、もうパンパンパンパンパンパン、もう本当にね、うん、その辺にあるタイ料理屋さんと同じぐらいの量の。
やばくない？
本当、5歩歩いたらまたマリファナ店、5歩歩いたらまたマリファナ店みたいな感じで。
え、それが島でもってこと？
あ、そう、島で島で。
え、
すごいよ。なんか下手したらタイ料理屋さんよりマリファナ店の方が多いぐらい。
マジで？
なんかさ、タピオカ流行った頃さ、どこ歩いてもタピオカ屋あったじゃん。
うん、
あれ多分あの現象だと思う。最初に、うん、あの、解禁したからタイマータイマーみたいな感じでポンポンポンポン出して、はいはい、多分、はい、あと 1,2 年もしたら多分何軒かは作れると思う。
へー。で、空
港試してないからやめなさい。
私じゃないよ。旅行どうだったの？
旅行自体ね。そう、旅行良かったよ。でもね、暇だった結構。
あ、暇だったの？
うん。
え、でもホテルステイだった感じ？
そうだね、ほぼホテルステイだね。
え、海どうだった？
海ね、うん、海入ってないし。あのさ、西尾、ほら、宮古島ですらさ、海入んないからさ、
あんだけ綺麗なの。基本的にね、うんう
ん。なんか砂がさ、うん、海水のベタベタした海水と絡みついたのがさ、足にの指と指の隙間に入って取れたのすごいイライラするからさ。
まあまあ、しょうがない、あれは。
そうそうそう。うん、そう、だからとにかくね、まあ暇だったし、
うん、
とにかくマリファナショップが多すぎたことが一番衝撃的で、なんかさ、空港からタクシーでさ、あのホテルまで送迎してもらった時に、途中でさ、マリファナ店、マリファナショップを見つけてさ、西尾が、うん、マリファナショップあるんだけどって言ったらさ、店員さんがさ、店員じゃない、うん、あのタクシーのうんちゃんがさ、あの、うん、一番安いとこ教えてあげるよとか言ってさ、頼んでもないのにさ、一番安いタイマーの店まで連れてこられてさ、私買わないからいいよって言ってさ、
そ
のまま、うん、ホテルに送ってもらったんだけど、
うんうん、
でもね、
うん、
バンコクから乗り換えして、あの、サムイ島行ったんだけど、
どんくらい？
ね、1時間、あ、1時間の予定だったけど40分ぐらい着いた、なんか爆風で。
うん、
で、ね、ほぼ満席で、
うん、
行きも帰りも 9.7 割ぐらいの人は欧米の人で、そう、ほとんど白人とかだった。
よかったじゃん、あんた。
でもマッチョが少なくて。
ああ、そうなんだ。
そう、ちょっとね、なんか
残念だった。
坂浦さんはどうですか、最近？
最近もうずっと何もどこも行けてないよ。なんか美味しいものを食べに行くっていうのが最近の楽しみだね、
うん、あ、なるほどね。
まだ相変わらずね、猫ちゃんがね、
うんうん、
お世話が大変だから、毎日床掃除して、そうそうそうそう。
床？あ、
おしっこをさ、いろんなところでするから、もう毎日床、ね、たまに踏むし。
それは大変ね。
そうなん、
早く拭かないと匂いがずっと残っちゃうもんね。
そうなのよ。だから朝起きたらもうおしっこチェック、帰ってきたらおしっこチェックみたいな。
なるほどね。おむつとかないの、猫用の？
じゃあおむつさ、綺麗に脱いじゃうんだよね。
あ、
嫌がるのよ。
露出好き？
露出好きっていうか、何、シンプルに多分嫌なんだろうね。
あ、そういうことね。
そう、なんかすごい嫌がるから、
あ、
もう床を拭くっていうことに徹底して。でもなんかね、
うん、
その洗えるシーツみたいな、ペット介護用のやつがあって、シートっていうか、なんていうの、もうカーペットみたいな、
あ、床に敷くタイプのね。
そうそうそう、もうそれをね、結構敷いて、もうそれで毎日毎日洗濯してる。
うんうんうん、なるほどね。
どっちみち大変です、まだまだ。はい、
お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、もう前置きはこの辺にして、
はい、
今日はね、実はスペシャルゲストをお招きしております。
そう、ずっと横で待機していらっしゃいましたね。
はい、では登場していただきましょう。
どうぞ。
こんばんは、カラベアです。
パチパチパチパチパチパチパチパチ、
お久しぶりです、カラベアさん。
お久しぶりです。
元気ですか？
元気ですね、はい、結構忙しくしてるんですけど元気にやってます。
なんか一時すごい忙しそうで、あの瞬殺でね、毎回いいね来てたのに、それも見なくなっちゃった時期があったんで寂しかったんですが、ちょっと落ち着いてはきましたかね。
うん、そうですね、
うんうん、逆に今度うちらがツイッターに現れなくな
った。最近あんまり。
ということで今日はカラベアさんからお話があるということで。
いいですか、僕の方から。じゃあちょっと、
はい、今日ちょっとゲスト出演になった流れというか、はい、一応いきさつみたいなものがありますので、ちょっと、うん、はい、
実はちょっと前から片田さんには相談をしてたんですけれども、僕もポッドキャスト番組をやりたいなと思ってて、
うんうん、
で、まあ、それが相方が、あの前片田さんの番組にもゲストで出てきた、おじさんだったんですね。
うんうん、
で、おじさんが今ちょっとツイッターでよく忙しいとかスペースとかでも言ってるんですけど、今ちょっとあんまりにもお仕事が忙しすぎて、ちょっと二人でなんか収録とかしっかり撮る時間がなくて、
で、うんうんうん、
僕だけポッドキャストを したいなと思いながらちょっと待機を食らってるような今状態になってまして。
なるほどです。
なるほど、はい、お預け状態なんですね。
ですね。で、まあ、せっかく今ポッドキャストやりたいっていうその気持ちが盛り上がってるので、ちょっと片田さんに相談して、ちょっと裏方の、まあ、編集だったりとかそういうお仕事をさせてもらえないかっていうちょっと相談をして、で、まあ、その説明にということで今回ゲストに、参加させてもらってます
ね。はい、ありがたいよね、こんな。
ありがたい。もう最近うちらさね、うん、ちょっと意気消沈じゃないけど、ちょっとなかなか時間も作れなくて、
うん、うんうん、
ツイッターとかね、編集とか収録もね、おろそかになりまくって
そうね、だいぶおろそかになってしまっていて、本当にね、申し訳ない気持ちを、ね、
そう、だからこれは救いの手ですね、うちら。
素晴らしい。
もうカラベアさんにはもう汗水垂らしてパンパンパンパン働いてますよね。
一円も切れてないんですけど。はい、ということで今後編集やら、はい、ツイッターやらでちょっといろいろあの手伝いしていただくことに、
そうですね、
はい、なるという形で、うん、あの第3のカツアタメンバーということで、はい、
たまに収録にもね、あのぜひ参加していただいて、
う
ん、
ね、ぜひぜひ、
ありがとうございます
ね、というような形で皆様にご報告をさせていただきました。
はい、ということでですね、ここからは第3のカツアタの何ベンチ、なんていうの、ベンチメンバー
メンバー
メンバー
え
メンバーのカラベア様にね、もしかしたらご存じない方もいらっしゃると思うので自己紹介をしていただきましょう。ということで桜田と三塩とね、カラベアさんに質問をどんどん投げかけていって強制自己紹介ということで、
うん、はい、あの答えれる範囲でいいので、
はい
はい、じゃあどうぞ三塩さんから。
私からね。じゃあカラベアさんは、
はい、
短髪ですかロン毛ですか？
短髪ですね。
短髪ですって。
でも頭があるでしょ。
短髪だったっけ。
あの時より今短いですね、きっと。
あ、そうなんだ。あ、夏だしね、
はい、うん、
はい、ということです。
じゃあ今は短髪ということで。
はい、
じゃあカラベアさんの好きな食べ物は何ですか？
うーん、
明日もし死ぬってなったら最後何食べますか？
はい、ああ、明日死ぬってなったらおにぎりとウインナーと卵焼きですかね。
なんかすごい生活感がある。生活感があるっていうか、お弁当感
素敵。なんか
好きな食べ物がそれってこと？
好きなの、一応好物って聞かれたらとんかつとヨーグルトってよく答えますね。
それは食べないの？
うん、最後はなんか なんかちょっとお弁当みたいな感じのがいいかなと思って。
そういう発想になる人もいるんだね。
ねえ、なんか新しい。
ねえ、面白い。好きなもの
食べちゃう、私。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、三塩が。
はい。
カラベアさんは、滑舌の悪い私たちのことを好きでいてくださって、
はい。
最終的にこうやって今、絡ませていただいてるんですけど、カラベアさんが思うカツアタの二人に直してほしいところは何ですか？
難しいですね、それまあ、強いて言うんだったらもう どちらがっていう話じゃないんですけど、
はい、
もっと更新してほしいですね、番組
はい、
頑張ります。
頑張ります。
はい。
正直な感想ありがとうございます。
ありがとうございます。次アンダ
ル。私ね。
うん。
じゃあ次生まれ変わるとしたら男か女どっちがいいですか？
これはもう迷わず男の方がいいですね。
なんで？
なんか女の人の方が大変そうだなっていうイメージですね。
あ、それはわかるかも。
あ、そうなの？あとそのイメージあるの？
なんかもう生理がある時点でもうなんか大変だよね。
そうね、あのおむつみたいなつけなきゃいけないしめんどくさいわ。
そうだよね、プールもさあれだしさ、あのイライラすることもあるだろうしさ、腰も痛くなるしさ。
腰も痛くなるわよ。でプールは休めるからいいよ、その理由に。
あ、逆に？
うん、逆に。
あ、なるほどね。でもほら、なんか
一生入んなかったもん、私高校の時とか。
あ、そうなんだ。
うん、もう一生生理だったよ、高校の時夏場は特にな
るほどね
うん、それは使えたね。なるほどね、男か。はい
はい、じゃあ次、ミシオさんから。
ミシオさんから
じゃあミシオさんらしい質問しますね
はい、
もし目の前に1億円が置いてあって、これを非課税で自由に使えますって言われて
で、
それを使うか崖から落ちかけてるミシオを救うか崖から落ちかけてるミシオを救ったら1億円も手に入らないし、今の預金残高が半分になります。ただ1億円を選んだらミシオはもう崖から下まで途中の木とかに切り裂かれながら痛みつけられながら死んできますどっち選びますか？
面白い答えを選ばないといけないんですかねこれ。
いや、ガチであもうしかもこれ、あの選択したのを誰にもバレないっていう設定で、
あ
だからミシオからしたらなんで死んだのかは分かんないけど、
まあでもミシオさんを助けますよ。
お、さすがカラベアさん
さすが
初アタオタクでございます
実際に1億円を目の前にしたらちょっとどうなるか分かんないですけど
まあ、ね、言うだけならただだからねじゃあ桜田さん最後になんか。
じゃあカラベアさんが今一番行きたい場所はどこですか？
一番行きたい場所は名古屋ですかね。
おお、
お、
そのところは。
まあ、片田さんはじめ好きなポッドキャスターさんが結構いらっしゃるので、僕にとっては名古屋が今聖地みたいな感じになってますね。
お、
これはもう来るしかないよね。
ね、いつでもお待ちしてますよね。
ね、本当にあの来てくださるならもう。会ったことないけどエサラジさんとかも引っ張ってきても、
そうですね。
ぶん回り連れ回りますもんね。
っていうかさ、うん、なんか自己紹介とか言いながらさ、全然自己紹介じゃないよね。
確かにね。まあ。
って思ったの。まあいいね。
全部明かすよりさ、なんかミステリアスの方がいいんじゃない？
そうだね、そうだね。まあちょっと、うん、あの側面からカラベアさんのこと知っていただいて。
そうだね。
はい。
ということで、これからあのカラベア様の登場もちょこちょこ出てくると思いますので、皆さんよかったら
はい
お聞き遊ばせくださいませ。
はい、遊ばせくださいませ、うん、
最後までお聞きいただきありがとうございます。
ツイッターは X はハッシュタグカツアタで感想などのツイートもお待ちしております。
Google フォームや X などから DM などもぜひお待ちしております。
それでは明日も皆様に幸せが訪れますように。
オフトークのおまけです。
はい
はい。
徐々になってる。あと徐々見てんの結局。
見てるよ今。空城城太郎。
あ、いいじゃん。私はそこ好きなんだけど、う
ん、かわいい。なんかね、ジョジョ、うん、全然全員1ミリもいけないと思ってたけど、
うん、
なんかちゃんと見たらなんかちらほらいけるからちょっと、
うん、え、結構だって筋肉ムキムキで結構肉体美みたいな感じで、
うん、
うん、
し、なんかツンツンしてるじゃん結構みんな。
ジョジョ、あ、ツンツンしてるだいぶ、うん、
なのになんかちょっと人間味があるとことかさ、
あー、ね、そう、だからいいでしょ、ジョジョ。割と面白いでしょ。
うん、多分まだその、多分盛り上がってはないんだけど、自分の中でも。でも、1話目から、
うん、
つまんなくはないなっていうのがずっと続いてて、少しずつ面白くなってきてる感じ。
九条城太郎のところって、うん、あ、あれだよね。あの、砂漠のとこだ。
あ、そうそう、なんか、下になんか肉みたいなの埋め込まれるやつ。
うんうん、あ、それ最初序盤
序盤、なんか2人くらい仲間になったわ、なんか。
歌教員とアブデル。
あれってさ、なんでスタンド使える、スタンドってなんでスタンドを使える人と使えない人がいるの？あれってジョジョの子孫じゃない限り使えないんじゃないの？
いや、なんか普通の人にもなんか宿るんだって、なんか。
なんで宿るの？
知らん。
それは明かされないの、アニメの中では。
知らん。うん、そう。そうだね。常になんか、スタンド使える人使えない人いるね。
そうだよね。なんか家教員とかもさ、
でもスタンド使いの周りにスタンド使いが集まる。
そういう習性はあるんだ。
習性はあるから、うん、自然にその周りに敵も味方もそうなんだけど、うん、集まってくるみたいな感じの設定はあった気がする。
え、なんでシーズン1はスタンドが使えないの誰も。
だから最初と多分設定は年だっけ、なんか年みたいな、それをが派生して、なんかああいう多分設定の多分スタンドみたいな。その流れは分からんけど、最初だって、
ジョセフ・ジョースターと
か、ね。ジョセフもさ、使えなかったじゃん。
波紋。
波紋、あ、そうだ、波紋だ。そうそうそうそうそう。波紋使いみたいな。それがなんか派生して、多分ああいうスタンドみたいになったんだよね。
なんかその辺ちょっとよく、なんか分からんからちょっと。
設定がそうね。まあそういうものとしてちょっと見て。
うん、私もカラビアさん見てます？
見てますね、一応。アニメは
見てない。それ説明できます？
まあ、後付けでどんどんその設定が追加されていったので。
あ、そうなんだ。
ですね。3部、三島さんが今見てるその空城城太郎のところからガラッとなんか変わった感じですよね。
ね、そうですよね。そこからスタンド使いがどうのみたいな感じになって。やっぱそこからが面白くない？一番。
多分まだ盛り上がり始めって感じ。なんか遊戯王みたい。
え、遊戯王あんな感じなの？
なんかてめえが動かず、なんかモンスターが動くじゃん。
は
スタンドもなんかてめえは大したこと動いてないけど、なんかスタンドがポンポンって勝手に戦わん。
まあね、まあそうなんだけど、
うん、まあでもいけるキャラ意外と多かったからよかったわ。
え、誰がいけるの？ジョセフとかは。だってもうロン毛でしょ。
ね、空城城太郎もいけるし。
あ、いけるの？ロン毛じゃない？だってでも
あのね、なんて言うんだろう、あの若さであの筋肉量であんだけツンケンしてて、
うん、
でもなんかその親思いのとことかがエロいし、
うん、
あとそのおじいちゃんがジョセフ。
そう、ジョセフ、うん、
その年のジョセフもいけるし、ジョセフが若い頃、
うんうんうんうん、
あの火山突っ込んだやつよね。
うん、突っ込んだ、そう。
ジョセフもいける。その若い頃の、青髪の。
ロン毛なのにいけるんだ、意外。
でもディオはいけない。
まあまあまあ
、うん。許さん、あいつは。
はい、すみませんね、ジョジョの話になります。
あ、そうだった。はい、なんだっけ。
撮るんだよね。
そうだね。
はい。